小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は神奈川ブラインドスキークラブから会長の矢部健三さん、そして事務局を担当されている太田美咲さんにお越しいただきました。お二人、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まさに2月はもうスキーベストシーズンだと思うんですけれども、ブラインドスキーというのはこう視覚障害者の方も楽しめるスポーツだというふうに聞いたんですけれども、まずはどのようなスポーツなのか教えていただけますか、矢部さん。
はい、見えない見えにくい人 と、目の見える晴眼者とが一緒に滑る、一緒に楽しむスキーです。で、見えない見えにくい視覚障害の人たちは、はい、一人では、ゲレンデの上を滑ることができませんので、うん、目の見える晴眼者の人に、サポートしてもらいながら滑るんですね、うん、で右左とかっていうような、声かけをしてもらいながら一緒に滑っていくような、スポーツです、
うん、はい。じゃあこう目の見える方、晴眼者の方がこう目の代わりとなって声を出しながら一緒に楽しむスポーツという、
そうですね、
ことなんですね、はい、視覚障害者の方、晴眼者の方一緒に楽しめるという点、とても素晴らしいと思うんですが、矢部会長はブラインドでいらっしゃるそうですが、はい、今は見え方はどのような感じですか。
今はもう電気がついてるついてないもわからない、全くの全盲の状態です。
ということはスキーはかなりスピードが出ると思うんですが、怖さみたいなのはないんでしょうか。
いや、いつも怖いですね。その恐怖心との戦いで、はい、怖くて腰が引けてしまうとスキーのコントロールがつかなくて、うん、暴走してしまいますので、その恐怖心を打ち消すような感じで晴眼者の方が声かけてくださる、右左とかああいう、こう指示を、信頼して前に前にこう体重を乗せていくようなつもりで、恐怖心との戦いというのが一番ですね。
ただその恐怖心と戦うことが面白さにもつながるわけですか。
そうですね、日頃感じられないようなスピードで、ゲレンデを滑り降りますので、その、開放感っていうのかな、風を感じる、スピードを感じるっていうのがとっても楽しいですね。
太田さんは晴眼者でいらっしゃるんですけれども、はい、例えばそのお二人がペアになって滑る、ということもあります、ありますね、
はい、
あるんですね、はい、今までじゃあご経験もあると。
そうですね、一緒に滑りましたね。
そうですね、ついこの間も一緒に滑りました。
そうなんですね、はい、太田さんからご覧になってスキーヤーとしての会長はいかが
です
か。
もうとっても上手なのでついていくのに必死です。
そうなんですね、
はい、
じゃあかなりスピードが
ありますし、制御もきちんとされてますので、足の裏の感覚がすごいんだなと思っていつも見てます、
うん、ペアというのはお二人がいつもじゃあペアを組まれるわけではないですね。
わけではないですね、いろんなパートナーさんがいますので、うん、ブラインドに対していろいろなパートさん交代交代でついたりしています。
ということは現在神奈川ブラインドスキークラブにはそれぞれ何名在籍されていらっしゃるんですか。はい、
ブラインドの方が29名、晴眼パートナーと言ってますけれども、うん、が78名在籍しています、うん、合計今107名ですね。
かなりじゃあ大所帯にぎわいがあるんですね。パートナーの方、晴眼者の方の方が割合が多いんですね、
はい、そうですね、
はい、 ブラインド1名に対して理想的にはパートナーの方2名についていただいて、まあ、1人がメインで、右左とかっていうような指示をして、もう1人の人はメインの人に何かあった時、転んでしまったとか、そういった時なんかに代わって、止まれとかっていうような緊急の指示を出したり、あるいは周りの他のスキーヤーだとかスノーボーダーとかがブラインドとパートナーの間に入ってこないようにこうガードをするような形で滑っていただいたり、するようなことを目指してるんですね。
そうか、はい、確かに太田さん、矢部さんくらいの腕前の方だと複数スタンバイをしていないと、
そうですね、
危険なんですね。
そうですね、結構のスピードなので、はい、もし自分が転んじゃったらと思うと、もう一人サブのパートナーがいてもらわないとやっぱり大変かなと思います。
これだけ洗顔者の方もかなり多く在籍していらっしゃると、うん、そういう意味では安心ですよね。
いや、まだまだなので、もっとパートナーの方が増えていただきたいなと日々思っております。
そうですね、永遠の課題です。
永遠の課題か。先ほどやはり恐怖感がある、スピードがかなり出るので恐怖心があるというのを、ね、矢部会長もおっしゃっていましたけれども、そもそも矢部さんがスキーを始められたきっかけというのはどういったことだったんですか？
はい、僕は中学1年生13歳の時に、網膜剥離で見えなくなったんですけれども、その時に、普通の学校から盲学校に転校しまして、転校した先が横浜市立盲学校、現在の横浜市立盲特別支援学校なんですけれども、当時、年に一度スキー教室がありまして、毎年菅平に行っていたんですね。でその教室で、滑ることを覚えて体験させてもらって、その時に、まあ、中途で見えなくなったので、見えてた頃にできてた野球だとかサッカーだとか自転車に乗るだとか、いろんなことが見えてた頃のようにはできなくなってしまって、暗い気持ちでいたんですけれども、スキーを教えてもらって、あ、見えてた頃にもやってなかったようなスキーが新しくできるようになるんだ、見えなくてもできるようになることがあるんだ、しかも見える人と一緒に滑るっていうので、もしかしたら友達がサポートしてくれたら友達と一緒に楽しめるかもしれない、見えてた頃の友達と遊べるかもしれないっていうので、それがすごくこう新鮮な魅力で、それ以来こうずっと虜になってしまいましたね。
すごく気持ちとしても前向きに、じゃあスキーに対しては。
そうですね、僕の、まあ、人生の中で失明っていうのはすごく大変なショックな出来事だったんですけれども、まあ、それから立ち直るきっかけを与えてくれたって言っても言い過ぎじゃないかなっていうふうに思ってます。
その初めて滑った時ですとか、こうだんだん上達していった時とか、そのスキーに対しての気持ちといいますか、向き合い方は変わってないですか？
そうですね、最初はまあ少しでも上手になりたい、見える頃の友達と滑れるようになりたい、一緒に滑れるぐらいにはなりたいなっていうような思いで練習していたんですね。で大学生になった頃に、大学で知り合った友達と、まあ、請願者の友人と一緒にこうスキーに行くようになって、最初スキーを始めた時の願いっていうのかな、見える友達と一緒に遊べるっていうのが叶えられて、いやすごい嬉しいなと思って、学生時代年に何回もこうスキーに行ってたんですけれども、それがこう叶うと、もっともっと上手になりたいなっていうような気持ちで、スキーの SAJ って、はい、日本スキー連盟っていうのがありますけれども、そこで検定をやってるんですけれども、そういった検定にチャレンジしてみたいな、少しでも上手になりたいなっていうような思いに変わってきましたね。
実際に検定取られているんですよね？
そうですね、はい、2017年に SAJ の2級の方を取得しました。
そうなってくると太田さん、これ以上会長が上達さらにされると、
はい、だからパートナーも指導者のレベルの方とかがいらっしゃったら、ぜひ一緒に滑っていただきたいななんて思ってますけど。
なるほど、そうですよね、はい、パートナーの方もかなりそのスキー技術と、
はい、
あとその場の状況を判断してこう安全を守るという非常に責任のある立場だと思うんですけれども、太田さんはどうしてこのブラインドスキークラブに入られたんですか？
はい、スキーはちょっと長年やってて、20歳、短大ぐらいからやってたんですけれども、なんとなく友達と行ってるだけだなみたいな感じだったんですね。ただたまたま私がやってる音声役ボランティアやってるんですけれども、 その拠点の二俣川のライトセンターというところにこの当クラブのポスターが貼ってありまして、あ、私スキー好きだけどブラインドの方もスキーするんだ、何かお手伝いできないかな、お手伝いみたいな気持ちで行ったんですね。それがきっかけです。
それはじゃあどのくらい前のことになりますか？
もう10年くらいになりますかね。
あ、そうなんですね、はい、実際にこう入られて体験されてみて、はいはい、どんな感想をお持ちでしたか？
そうですね、最初はボランティアと思って行ったんですけれども、ボランティアではなくて仲間だっていうのが分かりまして、本当楽しいクラブなので、一緒に滑ること、一緒に話すこと、一緒に飲むことがすごい楽しい、本当に仲間内のクラブですね。
やっぱり一緒に楽しむというのが非常に大きなポイントなんですかね。
そうですね、あの目の見えない方へのお手伝いではありますけれども、それだけなので、あとは本当人と人との友達付き合いみたいな感じなので、
かなりコミュニケーションも密に取るといいますか、こう人間同士のこう関わりというのがすごく密にきっとなりますよね。
そうですね、あのやっぱり危険も伴うスポーツなので、きちんとパートナーさんの声を信頼して確実に滑っていかなくてはいけないですし、パートナーさんの方も、ブラインドがどのくらい滑れるのかな、ちゃんと滑れるんだろうなっていうのを信じて、声かけしていくような形になりますのでね。
パートナーとして滑る醍醐味っていうのも太田さん、そうですね、やっぱりありますか？
はい、やべっちみたいなあのすごい滑られる方は急斜面、中上級者のところにも行かれますので、それを滑り降りるみたいな、もう一緒に滑り降りる達成感、一体感と達成感がすごいですね。あとまだ初級中級レベルの方と一緒に滑るときは、徐々に上手くなっていく、あ、一歩一歩こう上手くなっていくんだなっていうのを見る、なんかそれも達成感ですね。はい、
じゃあ見守るというか、こう成長を喜ぶというか、
一緒にね、
じゃあ仲間として一緒にそういう喜びもたくさん散りばめられているんですね、はい、あの二人の話を聞いて、あ、私も滑ってみたいなと思った視覚障害者の方ですとか、また太田さんのように、ね、はい、ブラインドスキーを初めて知って、あ、面白いかもと思った方はぜひホームページがありますので、神奈川ブラインドスキークラブで検索をしてください。またフェイスブックでも情報を発信しています。今日のゲストは神奈川ブラインドスキークラブ会長の矢部健三さん、そして事務局を担当されている太田美咲さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。